はい、それでは今日は三國富さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
三國さんは失礼ですけど今何歳になられるんですか。
まあ8月で今年の8月でちょうど90です。
90歳、
はい、
ということは1917年まで、大正になるんですか。
大正6年だったね。
大正6年生まれ、はい、日本でのご出身はどちらなんですか。
宮城県です。
宮城県の仙台のあたりですか。
はい、仙台から、ちょっとなんだ五里ヶ原離れた山奥の方だったですよ。
はいはい。でそこでお生まれになって、
はいはい、
ずっとお育ちになったと。
そうです。
もともとのご実家は何をなさってたんですか、宮城では。
うちの父親は文系でね、
うん、
文系して百姓だったんですよ。
あ、百姓、はい、はいはいはい。で、富さんは、ご兄弟は
兄弟は、4人おりました。
はい。
6人でしたけど、2人死んでしまって。
はいはい。生まれてすぐとかにね。
はいはい。
うん、
2つぐらいで、兄貴も1人おったんですけど、
うん。
うん、1人死んで、
はいはい、
それからうちの妹が1人、2人死んでるんです。
ああそうなんだ、はい、で富さんは長女。
あ、私が長女なんです。
ああ、男の兄弟は、
うん、もう1人きりで死んでしまったからね。あと全部女兄弟だったんです。
はいはいはい。
私の下に3人妹おりました。
うん。でじゃあ富さんが三國家を継いだって形だったんですか。
はい。
なんかで旦那さんというか、まあ、結婚された方は、地元の方かなんかですか。
私はね、
うん、
3回結婚してんですよ。
すごい。じゃあモテモテじゃないですか。
モテモテは良かったけど、
うん、一
人も最後まで追ってくれた人おらんかったの。3人とも別れちゃった。
別れたの。
死に別れ
ってことですか。
いやいや、みんな生きておったけど、
うん、
一人死に別れだね。
一回目は何、お見合いで親が無理やり結婚させたやつ。
無理やりだったですね。
あ、じゃああんまり富さん好かんかったの。
あんま好きじゃなかった。出て行かれたから喜んでおったですよ。
そうなんだ。子供はいなかったの。
その人の子が一番最初の子ね、その人、
うん、
子供息子、子供おったの、男の子、
うん、
これ60日目ぐらいで死んでしまって熱出してね。
うーん。で富さん自身 の, その家も百姓ついでやってたんですか。
あ、そうですよ。小さな百姓やってました。
あ、そうですか。で2番目は
2番目はカラフト行ってからね。
その方がカラフトだった人、
はいはい、もう結婚なんかしないと思ってたんですけど、
うん、
うち借りたうちの大家さんのおばさんが一生懸命勧めてくれてね、
うん、
まあおじゃ、まあ一人でも多くなったらお金、カラフトだったからね、
うん、
お金余計貯まるだろうなんてそんなこと考えてね、
うん、
結婚してしまったんですよ。
何、じゃあその 2番目の人はカラフトに住んでらっしゃったの。
そうそう、カラフトに住んでた。そこへ私らがもうカラフト行ったんですよ。
じゃあ宮城のうちは他の人にお任せして。
あの本家に預けてね、
うん、
本家が管理してくれたんですよ。
へえ。でじゃあ富さん何歳ぐらいでカラフトに行かれたんですか。
確かに25歳だったと思いますね。
25歳。その頃ってカラフトはまあ当然日本だったわけですよね。
日本領でね、
うん、
全然ほなロスケなんてことは考えてもねなかったね。
何人ぐらい住んでたんですか当時カラフトには。
ああ、それ全員は聞いたこともないし、
うん、
どれぐらい起こったのかね。あの当時ずいぶんいっぱいになっておることはいっぱいになっておったですね。
仕事は大体何をしてたんですか。
仕事はあのほら紙工場のね、パルプ工場の、
うん、
あれなんですか、もう忘れた。
パルプ工場で
有名なパルプ工場があったんですよ。紙作るの。
はいはい、紙を作るね。
その会社に入ったんですよ。
はぁー。で、じゃあ、もうまあ当然日本の領土で日本人が住んで、
そうそう、
でいろんな、まあ、主に魚介類とかを取ったりしてたのかな。
うん、漁業はまあ、盛んだったようだけど、あちらほら、木材の方だから。
木材、
うん、種、木を切ってこない、木を切ってきてね、
うんうん、
種作るだから木材の方、材木の方です。
じゃあトミさんは25歳から何歳ぐらいまでカラスにいらっしゃったんですか。
確かね、32、3だったろうね。あ、うん、30か、ちょうどあの、お気持ちが、私と高知なんだから。
うんうん、うん。
30の時生まれたんだね。
ああ、はいはいはい。で、要するに、ニックニーさんの、今一緒に住んでるご長男さんが、長男だよね。
そうなんです。
で、30歳の時に生まれたってことだよね。
はいはい、
はい、はいはいはい。へえ。で、じゃあカラスト生まれなわけですね。
カラスト生まれなんです。
カラストで何人ぐらいお子さん？
カラストで生まれたのが、一人だけです。あ、一人、二人だ。
二人。
その前に結婚した人の子が一人おるんですよ、女の子。
あ、はい。その人は、じゃあ一緒にカラストに行ってたの？
カラストに前に、私より前に行ってた人と結婚して、
うん、
ほら、戦争の終わる頃の戦争の時に、少々になってね。
うんうん。
そして、兵隊に行って、行ったきりになってしまったんですよ。
それは、娘さんの旦那？うん、違う。
親。
親か。
はいはい。一番先の人のは子供一人って死んでね、その次に結婚したのが、うん、これも一人子供、女の子おるんですよ。今、日本におるけど。
ああ、はいはいはい。じゃあ、今、カラストに行ったのは3番目の旦那さんね。
そうなんですよ。
はいはいはいはいはい。
ほらほら。
今ね、
来ないから
来ない
のうるさくて、はい。
まあまあ聞いた。じゃあ二番目の旦那さんは、死に別れ？
二番目、あ、死んだんですよ。兵隊に行ってね、帰ってこないようちに死んでしまった。
死んじゃったんだ。
はい、
あれ、それは何戦争ですか？
はい。
その戦争はどの戦争？
あの第二回戦争
だ。第二次世界大戦。
なんて言った
か。
太平洋戦争ですよね。
ね、はいはい。
じゃあ、カラストに太平洋戦争の時にいらっしゃったんですか？
おったんですよ。
大丈夫だった
の？カラストは大丈夫だったんです。うん、だから心配しないでね。
うん、
うちの父親が、
うん、
若い時からね、ブラジル行きたくておった人なんだね。う
ん、トミさんのお父さんがね。
それでなかなか家族構成が並んでこないでよろうしね、
うん、
カラストがいいお金取れるとこだ聞いてね、
うんうん、
ほんでほんならカラスト行って、
うん、
小遣い貯めてきてそれでブラジル行くかなんて言ってブラジル取る気になっちゃったのと、あとは親はもう来ないで死んでしまったんですよ。
ああ、そうなんだ。で、じゃあ、カラストで、なんか商売やってる人がお前いいだろうってことで、二度目の結婚の時にそれを勧めたってこと？
商売じゃないんですよ。やっぱりその会社から離れなかったですよ。会社には仕事があったからね。
うんうんうん。
だから、その人も会社の方へ入って仕事したん
です。三番目の旦那さんもカラストに一緒にいたの？
おったんですよ。
2番目の人死んで帰ってこないから、
はい、
3番目の旦那さんはそこにいる人と結婚したの？
そうそうそう。
へぇー。
全然ね、私ももう今度は結婚しないと思ってたら、
うん。
遠距離もなく死になもんで、
うん、
どうしても結婚したいって言うんですよ。
あ、モテた、ビビさんでモテたんですね。
そんなことはないんだけど、
うん、
お互いの困り合ってたのが大田もんだからね。
うんうんうん。
そういうことで。どうしても欲しい。どうしても欲しい。まあ、向こうになるなら結婚するって言ったんだけど、
うん、
その人は今度は長男だ。自分も親見なきゃいないからね、向こうにはなられんっていうわけよ。
うん、
おじゃあ結婚できない言ったんだけど、
うん、
まあ、その時は私、親一人だったからね、一人ぐらいの親は自分が見るから、
うん、
結婚してくれっていうことになって、とうとう負けちゃってね、
へ、
結婚してしまったんですよ。
それがニックニさんとか向こうのが向こうに入ってくれたから、ニックニの家じゃずっと変わらないんですね、生まれてからね。
そうでもややこやしいんですよ。
うん、
もうそれ、結婚したときに、
うん、
籍入れられないわけだ。カラストだったからね。
うん、
籍入れる、ほら、ちょうど朝鮮王に結婚してるから。
うん、
役場も何もなかったんですよ。 だから、相当手せずにね、
うんうん、
結婚だけして、
うんうん、
からすると今度は子供が生まれても、席は上げてなかったんですよ。
はいはいはい、
上げられないんだ、役場がないから。
うんうんうんうん、
で、日本へ帰ってから、
うん、
席上げたんですけど、あの、ほら、兵隊に行った人が、
うん、
まだ死ななかったんです。そんで死んでなかったんです。
あ、2番目の人が死んでると思ったらが、
はい、その人は向こう、ちゃんと向こう用紙に入っておったもんだから。
うんうん、
で、私も、今学校へ入んなきゃいけないんで、
うん、
もう7つか8つの時だったですから、
うんうん、
慌てちゃって、その人の子供になってるんですよ。
はい、で、2番目の子供も、
はい、
娘
と兄弟、兄弟になってるわけ
です。あ、なるほどね。で、2番目の旦那さんは結局死んでなかったの？
まだ死んでなかったの。結構、あの、席上げるときね。
うん。
だから、全然落とさたないし、どこにおるかもわからんしね。
うん。
あの、戸籍はほら、宮城県の役場に上がってるけど、死んで死亡したときないでしょ。
ないね。
父親がおるわけだ。
そうか、そうか。実際は死んでるけど、戸籍上は生きてるってことね。
生きちゃったの。
はいはいはいはい。ああ、そういうことか。で、ややこしくって。
はい、
3番目の人っていうのはね、
はい、
あ、紙のそのパルプ工場で働いてたのは3番目の旦那さん？
3 番目の人は自分で自分の仕事をやっていたんです
。何やってたんですか？
あの、この、屋根拭く仕事だったんです。
はあ。その人には連れ子いたんですか？
連れ子2人おったの。
うん。
あ、2人、3人おったんですよ。
うんうん。
3人おって私1人連れて、
うん。
4人子供になってね、
うん、
ずっと
カラフトで生活してたの。
そうなんですよ。
でも3番目の旦那さんは兵隊に取られなかったんですか？
兵隊は取られなかったね。
ああ
、年が多かったですから、うちとだいぶ離れちゃったんですよ。
ああ、うん、そうかそうか。
で、若い時も入隊してない人だったからね、
召
集は来なかったわけ。
なるほどね、はい。で、カラフトってでも寒いでしょ？
寒いですよ。あ、寒いのはもう、一回一回で。あのね、
うん、
こう、今は大葉だけど、大葉して、手袋2枚もかけてね、
うん、
足も手も、2枚履かなかったらよ、これが、あの、ほら、競争になっちゃうんだ
よ。はいはいはい。
こうして歩いてね、
うん、
歩くんだけど、この夫婦って息の、眉毛につくでしょ。
うん、
っていうこと、眉毛が真っ白になっちゃうんだ。
はあ、
凍っちゃって、
あ、
それぐらい寒かったね。
寒かった。なんでカラフトのなんていうところにいらっしゃったんでしたっけ？
イーストル。
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 はいはい。
メグムという
字。メグムに。
須藤の。
須藤の須に。
取るは。
取るという。
物を取るですよね。取得するの取る。はい、イーストル。で、もう全部その、うちのおじいさんも私もカラフトにいたってたんですけど。
ああ、そうね。
うん。あの頃はもうカラフトには日本人しかいなかったわけです
よ。日本人だけ。外人は一人もおらなかったね。
で、やっぱりカラフトに、その、なんだ、儲かったわけですか？
それがね、うん、内地の賃金の10倍だったの。
どっからそんな10倍もらえるの？
それ、会社だから。
ああ、寒いところだから、
うん、どういうわけかね、あれ、賃金が高かったね。うん、日本ではちら働いて女なんか25銭もらったんでしたけど、
うん、
あそこ行ったら240円もらったんです
。
それなんかもっと多いの、あの、ひどい仕事だと350円もらったんです
。それは月にですか？
1ヶ月ですよね。
1ヶ月ですよ。
1ヶ月。
それは、お母さんは何の話仕事してたの？
あの、雑仕事だったね。あの、
雑仕事。
うん。あの、ほら、カニ作る、か、あの、木をね、
うん、
川で流してくるんですよ。
うんうんうん、
それを今度そこへ機械へかけてね、
うん、
インクラって言ったんだけど、ここをこの機械で上げて、
うん、
ここって平らな橋を作って、
はい、
ここへまで、こう、トロッコを押していってね、
はいはい、
下へ任す、開けるのよ。
木
をね、その仕事が高いもんだから、
うん、
やったことない、寝たこともないけど、やりますなんて言って、あの、妹と二人でその仕事やったんですよ。
あ、何、妹さんと一緒に行ってたの？
あ、一番末の妹が一緒におったもんでね。
はい、末の妹さんも結婚したの？
いやいや、まだ、
その頃は。
あの、 学校終わらなかったからまだね、15ぐらいだったね。
カラフトに学校はあったんですか？
あったんです。日本語の学校ちゃんとあったの。
カラフトに日本人が入ってったのってどのぐらいの前からなんだろう？
そうですね、そういうのも全然歴史に習ったんだろうけど、
うん、
忘れてしまってね。
もう、あれですか、トミさんが入った時には、もうカラフトには日本人はいっぱい入ってた。
いっぱい入ってたね。いっぱいなってたね。
25歳から30歳ぐらいまで行ってたんだよね。
はいはい、
ということは、1930何年ぐらいから、終戦まで向こうに行ったわけです。
あ、そうそうそう。
で、終戦になった時大丈夫だったんですか、あっちの方で。
やっぱり、ね、最初は大丈夫だったけどね、
うん、
これ負けた途端に、
うん、
ロシアの兵隊が
帰ってきたわけだね。
ロシアなんだよ、
うん、
なんでロシアなんて悪口かと思ってたら、
うん、
スケートやでね、日本人の一つ意味なんです
よ。あ、
それでロシアのロートってロシアロシアって言うんだよね。
ロシア人っていうことだよね。
ロシア人って
悪口かと思ってた。私もロシアそのこともロシアしてるから。
そうなの。
え、で、急にそういう人たちが入ってきちゃったわけ、急に。
急に入ってきたの。
で、
最初はね、
うん、
あちら港から1里ぐらい入った山の中だったんですけど、
うん、
その港にどんどんどんどん入ってきたんですよ。
はいはいはい。
で、日本人は恐ろしいってことでね、
兵
隊は売らなかったんですけど、
うん、
普通の人でも恐ろしいっていうとこで、
うん、
発砲射撃してね、そしてその町を全部焼き払って、ここの一里ぐらいを使うさ、ハブリカが大きいハブリカがあったからね、
うん、
そこに入り込んできたんです。
え、それは、その、港にいた日本人が？
はいはいはい。
で、みんなじゃあ、その工場に、ちょっと港から離れた工場、日本人の工場のところに日本人が集結して集まってきたわけだよね。
そうそうそう。
で、最後はどういうふうにしてみんな引き払ってきたの？
引き上げ、最初はね、引き上げ命令も何もいらない、うん、どんどんどんどん帰れる人は。交通の便のいいとこにおった人は入ったんですけど、
うん、
私らもね、帰ろうとしたけども、
うん、
私らを持ったときはバスもなくなる。汽車はね、
うん、
私ら西海岸で、東海岸しか汽車が通ってなかったんですよ。うん、それで東海岸に行くまでがこの間20里ぐらいあったでしょ。
うんうん、
だからよく行かに行けないで、困って田舎なんかへ、疎開してね、
うん、
疎開してまだ荷物運び終わらないうちに、
うん、
ロシアがどんどん入ってきて、
うん、
疎開もできなくなっちゃったんです。ほんで今度はみんなでね、その部落の人、
うん、
田舎の部落の人で、
うん、
今度は仕方がないから歩いて、
うん、
下のあるとこまで歩いていきましょうっていうとこで、
うん、
あれ夜中だったね、朝で見たのが、
うん、
それで荷物も何もそのまま、
うん、もう家財道具全然取れないまま。
全然置いたままでね。
うん、
持てないんだもん、歩くから。
そうだよね。
歩くからね。
お金とかは？
お金はみんな懐に入れて、
ね。入れて。うんうんうん。で、ちょくちょく歩いてたわけ？
そうそう。
まあ、どのぐらいの距離を、何人ぐらいで？
そうね、あれ半分以上は行っておったのかね。
うん。
あっちなんか途中で、ほら、頂上の、女の子を生まれてからだったから、
うんうん、
その子をおぶって歩いたでしょ。
ああ、
そんなもんだから。
何人子供連れてたの？その、
その時はその長女一人だけ、
うん、
あと父親と妹は最初一人だったけど、
うん、
私を死体に行くのに泣いて送っていった時に帰りにね、
うん、
もう一人の
妹、
よそのうちにおった子を、
うん、
連れて、で妹が2人おったんですよ、その終戦の時ね。
で、そ、ニックニさんのお父さんもじゃあカラフトに来てたの？
はいはいはい。
じゃあもうニックニ家一同で来てたわけだ。
そうそうそう、全部一同
で。で、あれ、生まれたのは長女だけ？
そうそう、
ニックニさんも
長女で、
うん、
あと終戦になってからうちのこの長男が生まれてるんですよ、カラフトで。
はいはいはいはい。
あとは、2番目の息子は、
うん、
北海道へ来てから。
はい、へえ。で、じゃあみんな逃げるときにはおぶったりなんかしながら、でもまだまだカラフトで長くいたわけ、長男が生まれたわけです
ね。そうそう、確かね、
うん、
23年だと思うんですけども、20年に生まれて3つまでなってなかったな、20 2年で1つ1歳でしょ、うん、23年がスマスカットになまだおしめに取ってなかったよね。その子を覚えて長男。
長男が生まれた、
はい、長女はもう歩くようになっちゃったからね。
ああ、はい、じゃあおぶったのは長男。
はいはい、
うん、はいはいはい。
それ寒い中ずっと歩いていくわけでしょ。
そうですよ、何月だったか知らんけど冬ではなかったみたいだったね。
うん、で、どう、駅までとことこ何日ぐらい歩くの？
半日歩いて夜通し歩いたんですよ。それももう足なんか倒れてしまってね、
うん、
歩けなくなったもんだから、うん、うちの父親がほら百姓してたから、うん、まあ扱いしてるでしょ、
うん、
まあ日本人はみんな馬を山へ置いたまま、お家をほったらかしたままみんな逃げてしまったの。
あ、はいはいはい、
バスのあるところに近い人はみんなバスに乗って内地に逃げたんですよ、
うんうんうんうん、
でそこをあちらこう通っていったら、
うん、
馬がパストにもおれば自分のうちに飼ってる馬がたくさんおったんですよ、
うんうん、
うちの父親はその馬を拾ってきて、お前これに乗れなんて言わって、初めて馬のそばも行ったことないのに、ね、初めて乗ったんですよ。それ娘をおぶってね、おぶったまま
娘、息子じゃなくて、
はい、娘なの最初は。
最初は娘、
はい、
でどこまで行ったの？それで言う
それずっとね行って、うん、
カラフトの
あれこの間まで覚えてたんだけど忘れちゃったね。あれそれがちょうどわち2番目のマリドを送っていくときに泊まった宿屋だったんですよ。
は
あ、うん、その頃もバス冬だったね。あの時はバスがなくてね、
うんうんうん、
馬走りって馬にほら走りをした
ときにカラフトは
冬にやったんですよ、
うんうん、
バスがなかったからそれに乗って行って、
うん、
大泊まりまで一日をつけなかったから途中で一回泊まって、
はいはいはい、
それから汽車に乗って内地渡ったようだったね。
あ、じゃあ大泊まりまでまず西海岸にいたから、
はい、
東までテクテク歩いて、
そうそう、
馬に乗っ て,
て、ね、
で大泊まりでもまたしばらく生活してたの？
いやいや全然もう船の原因がちゃんと出ておったからね。
でじゃあ大泊まりからはもうそのまま逃げてきたわけだ。
船に乗ってね。確かね大泊まりの前には小樽でナイスあれも忘れたの。やっぱりもう忘れちまったね。なんとかって、
うん、
豊原っていうのが一番大きい町だったのね。
豊原、はい、日本人、
はい、その豊原とエストロの間に小さい、
エストロ、
ちょっとしたかな、
うんうんうん、
忘れた。
は
あそこで一泊、あそこでも泊まったね。
泊まって、
じゃあ引き上げの時は、私はほらバトルで行った時は、
うん、
ソウルで行って、
うん、
汽車の乗るとこまで行って、汽車に乗って、
うん、
大泊まりまで行ってね、
うん、
そして北海道へ渡って内地行ったんですから。
はあ、それが何年ですか？
それがね、確か昭和、娘は昭和19年に生まれてるんですよ、
はい、
で確か20年頃だったろうね。
昭和20年頃、
はい、
ちょうど戦争終わった頃、
ね、戦争終わった時かな、あの時ね、
うん、昭和20年、
昭和20年。
それが超、あれでも、三國さんもブラジル、あとカラフト生まれですよね。
はい、
領事さんも。
はい、娘もカラフトで生まれてんだ。
ああ、そっか。領事さんと娘はどっちが上？
娘の方が
上。上。はい、娘と領事さんは何も違うんだ？
あれね、4つか5つぐらい違うはずだね。
じゃあ、そっか、最初の2番目の人の娘と、領事さんは3番目の人の息子。
そうそうそう。
の長男。
はいはい。
一番最初の子供。
はいはい。
はいはいはい。あとその下にも、領事さんの下にも。
一人男の子。二人生まれたんだけど、これもね、上の方が、うん、間の方が死んでしまったんです。熱ぐらいの時。
ああ、はいはい、はい。
そして、その下の弟が今ここにおるんですけどね。
はいはい。じゃあ、お母さんは全部で何人産んだんですか？
全部で娘と、
うん、
息子二人、
領事さんともう一人と、
はい、はい、もう一人死んだので4人、
4人か、
4人産んでるね。
あ、はいはいはいはい。で、じゃあ領事さんまで2人をカラストで産んで、
はいはい、
であと2人は 内地に戻ってきてから。
はい、内地で、北海道でね、北海道で生まれてるね。
北海道では何なさったんですか。
北海道ではほら、あの両親の父親がおったから、
うん、
あの闇吹き商売やりました。
ああ、いや、両親さんの父親も3番目の旦那さんも一緒に逃げてきたし、
はい、
お父さんも逃げてきたし、みんな家族全員で一応北海道まで。
ああ、うん、それビクビクだったの。あっちほれ、あの一番3番目の人と結婚したから親と一緒におらなかったんですよ、うん、
はいはいはい、
結婚になっちゃったね、
うんうん、
親は妹2人と親、うん、3人でおったね、
うん、
だから日にちは違ったんですよ、引き上げる日にちが、
はいはいはい、どっちが先だったの。
あっちでも先上がったんだよね。
あれでも馬に乗せてくれたのはじゃあ領事の旦那さんが乗せて、お父さんが乗せてくれたの。
その父親、
そうや、いや、ある程度までは一緒に来たわけだ。
そうそうそう。北海、あ、引き上げるときね、
うん。
引き上げるときは、
うん、
別々に来たの。
うん、
これも、娘と父親別で仕事してね、会社の仕事。
うん、
私は、両親の父親と。
やってて、で、
別に離れておりました。
うん、
住んでるところも別だったからね。
はいはいはい。それは、西海岸の、なんだっけ、イストロと、
はい、
イストロで離れてたの。
そうそう、イストロでも離れてたね、親子はね。
お父さんと妹たちはどこに住んどったの？イストロ？
イストロの町の中。あっちは、あの、マリドが田舎の方だったから、
ね、
田舎の方で住んでた。
はいはいはいはい。で、無事になんとか、危険な目は合わなかったの？
危険な目は全然ね、合わないでしまったね。
あ、よかったですね。で、北海道に戻ってきて、
はい、
しばらくはその、屋根拭きを領事さんのお父さんとか、
はい、
一緒にやってたわけですよね、
はいはい。
で、お父さんと妹たちはどうしたんですか？
あそこはどこだ？網走。
網走です
か？網走に入って、
うん、
あの、ほら、船で、サラストから引き上げたとき、みんな、その、引き上げた船の、よって、行くとこが違っておったんですよ。
うん、
全部ほら、決められてね、
うんうん、
北海道へ一旦みんな上がったんです。
うんうん、
で、妹らは、網走に、やられて、うん、私らは旭川、旭川にあったんですね。
はいはい。で、そこで、なんか、ただ引き上げて、あれしたのって、住宅かなんかを与えられたの？住まいを。自分たちで住まい。
会社の方はね。
うんうん、
会社の方は、ありました。
あ、会社がやってくれたわけだ。
はいはい。
じゃあ結構会社がもう、大きくいっぱいを集めてるし、一応引き上げるときにもある程度面倒は見てくれたんだ。
いやいや、もう、引き上げるときは、ロスキーが入ってきてね。
うん。
ロスキーの会社になっておったから。
で
もほら、引き上げ命令が来るだけ、
うん、
どこにおる誰が何人今度は
引き上げなさいと、内
地引き上げなさいっていう命令が来るわ。
でも凌介の人たちは、ロシア人の人たちはさ、そんないきなり日本人がいなくなったらさ、困んないですか？
自分の国からね、
うん、
それてきて出したわけだ。だからちゃんとそこ入れたの。会社のおる人のところは会社へ入れて、田舎におる人には田舎へ
寄席
を入れて、で、日本人を返したんですよ。いっぺんに返したんじゃないの。
なるほどね。仕事も全部パスしてって渡して。
そうそうそう。みんな渡してね。覚えさせて、会社なんか仕事を。
で、言葉なんかどうやって教えたの？
言葉わからんでね、みんな困ったんだけど。私も前少し覚えたったけども、年取ってからなんかなかなか覚えられんかったね。
ああ、ロシア語。へえ。でも、こっちに今度で、日本に戻ってきて、北海道に上がってきたら、まあ、今度上がってきた人たちの仕事は、会社が世話してくれたの？
いやいや、それはもう自由。
自由。
自分自分でね、しなきゃいけなかったね。
じゃあ、お父さんと妹たち、網走でどうしたんですか？
ほら、魚の方の。
うんうん。
会社に入ってね、それも大きい会社があったみたいです。
あ
魚取ってくる、うん、取ってきたその会社の中の仕事をやったんですよ、妹二人。確かに父親はもう仕事しなかったね、北海道来てから
は。あ、そう。
留守番してね。
はい。で、またなんでトミさんはブラジルに来ることになったんですか？
ブラジルに来るようになったのは、
うん、
あの あれですよ。あんまり日本で貧乏しよったから。
でも200何十円って結構いい給料もらってたじゃないですか。
それがですよ。
うん、
あのね、
うん、
なんでや、本当は人一人おって、その帰るっていうつもりで行ったんですけど、行った年に会社に働いてるという父親、気がしたんですよ。
あ、はいはい。
材料を数えてね、何人かで数えて、
うん、
後先の人が若い者が二人抜けちゃったらしいよ。
うん、
だから重たい材料が肩に置いて、もう転んでね、
あ
ばら骨みんな折ってしまったんです
。はいはい。
そういうことで、うん、今年の秋に帰る、冬になる前に帰ろうなって言ったのが、
うん、
帰れなくなったんですよ。仕事休んで、お金もらえないでしょ。
うん、
そういうことでね、
うん、出
し方がないから、もう今年一冬働いて、
うん、
それから帰ろうっていうことで、それが今年、うん、今年が積もり積もってしまって。
で、その間に結婚したりしたわけだ。
そのうちの結婚になってしまったわけ。
もともとカラフトに行ったのも、トミさんのお父さんが、もう、
はい、
そのブラジルに行くために、カラフト行こうって自分たちの娘を連れて、男の子いないから行ったわけだ、はい。お母さんは？
お母さんは私が15の年に死んじゃったんですよ。
ああ、そうなん。トミさんのお父さんって何て名前だったんですか？
ゴンジューローって言うんです。
ゴンジューローさん。明治の人だよね。そうね。ゴンジューローさんがなかなかじゃあ、あれですね。つわものというか。
まあ、つわものじゃないんだよな。体が弱くてね。
うん、
母親を死んでからなんか、私一人で働いたんですよ。
ああ、そうな
んだ。妹二人、一人死んで二人しかいなかった。私は三人、
うん。
父親と四人でしょ。
うん、
それ、食べるのに、私一人で働いたの。
はい、その、何、タルク工場とかで、
ね、いやいや、日本におるときね、父、
うん、
親はあの体の弱い人で、この目が大事、こっちか左か、左が全然あのね、
うん、
この、なんか走ってて、血に刺さったんだって、毛が。
うん、
血の枝がね。
うん、
で、もう潰れちゃったんですよ。ほんで、右の目が一つあるのはいいけど、
うん、
強い菌なんで、新聞こんなに染みちゃったんですよ。
はぁ。
そういう人でね、
うん、
もう体の、弱い人で。で、全然仕事できなかったの。
ブラジル来るところじゃないじゃないです
か。ブラジル行く来るところじゃなかったの。
うん。
でもやっぱり人間ともおかしいもんで、
うん、
ブラジル行きたいって気持ちがあったんでしょうね。
カ
ラフト行ってから、
うん、
そしてもちろんほら、百姓じゃなくて、
うん、
工場の仕事だから。
あ、はいはい。
じっとしててする仕事だから、毎日一日も休まず働いたんですよ。
うん、ああ、一応ね。
はい。
うん、
で、終戦になる年に、
うん、
あれだ、あれ、やっぱり目標があったんだよね。
うん、そういう。
あの当時の金でね、
うん、
1000万円、日本の。
ああ。
それが貯まったら帰るってことになったの。ほんで、もう一年、もう一年、長く落ちちゃった。そして、朝鮮になる年の、秋には、1000万になった、
うん、
なるんだったんですよ。
うん、
それで、今年は帰るぞって言っとったら、うん、秋のね、高橋月に朝鮮になったんでしょ
う
ね。
うんうん、
ああ、今度は帰、自由に帰れなくなっちゃった。
はいはいはい。
それから、もう、1年、3年ぐらい。
カラフトにいたわけだ。
おったんですよ。
じゃあ昭和23年ぐらいまでカラフトにおって、
は
い、
そうそう
そう。で、その間に、領事さんも生まれたってことだよね。
そうそうそう。
で、一番長女の人は、もう、
その前に生まれて。
生まれとったわけだよね。はい、で、引き上げるときには、じゃあ、領事さんと、お姉さんと、娘さんと、お母さんと、はい、旦那さんは何て言うんですか、3番目の旦那さんは。
そう。次郎っていうんだ。
次郎さん。この家族
に。この人ね、3人子供さん。
あ、そうだ、3人だから。じゃあ7人で、次郎家は一緒に来たわけ。
はいはい。
ねえ、まあ、旭川に来て屋根の職人にしたり。
はいはい。
お父さんと妹二人は、まあ、網走で、あれしてたわけですよね。
はい、
はい。で、今、どうな、お父さんは結局ブラジル来はったんですか？
いやいや、父親はね、
ゴンジュローさんだけ。
うちはほれ、女の子ばっかり生まれてね、
うん、
家族構成ができなくなって、
ブラジル来れなかった。
来れなかったわけ。
うん、
一人きり、 の若い人が行くって係の人に頼んでやったもんだから、
うん、
こういう人がおろって言われて、
うん、
写真に合い見合いをして、
うん、
来るつもりだったの、
うん、
その男の方の人がね、
うん、
おじさんかおばさんね、
うん、
何お前向こうにまでなってブラジル行きたいのかって言われたんだって、
うん、
それでもうやめになっちゃった。それから家族構成がならんでしょ、そのうち母親が死んじゃったでしょ、
うん、
そういうことでね、なかなか来れなかったんですよ、うん、
で、まあ1000万も近くまで貯まったわけじゃん。
そうそう、このロッシー来るまで貯まったの。
それはどうなの。
そうしたら、
うん、
そうあのロッシーはね、
うん、
10年目あの共産党共産主義、
はいはいはい、
あれ10年目10年目にね、
うん、
お金の切り替えがあるんだって、
うん、
ほんで1000万持ってる人は全部出さなきゃ、ね、お金がおとろになっちゃうから札束が違うから使えないわけよ、それをね。そういうことで、
うん、
そこに、それに出会って、
うん、
1000万全部出したら、
うん、
それが10分の1しか戻ってこないの。100万しかないでしょ、
うん。
そして物価の値段が同じなの。前の値段、1万持ってる時と100万になった時、物価の値段は同じなの。そういうことでね、100万の金はもう、3年間おるうちに、ほとんど使ってしまった。働いた給料は少し、それこそ少しなんだよ。もらったけどもね。何にもなら、もう仕上げるときは丸裸で、両方とも裸で仕上げたんです
よ。結局10倍の給料だって言って喜んで食べて、あれ10倍になったと思ったら、今度、その時はじゃあ円じゃなかったのか、何千とかそういうお金、あれ円かな。
確かね、町は扱わなかったからそういうことね。何もらったかは全然聞けないんですよ。
紙幣は日本の
内地で、もほら
ロシアのお金じゃないよね。
ないの、日本のお金、円だったよね。
円だったんだよね、はい。で、それをロシア人が来たから、
はい、
ロシアのお金になった。
ロシアの金くれたのか、日本の金くれたのか、
わかんないけど、とにかく10分の1の価値に差があって、価
値がなくなったわけ、
ね。で、ちょっとの給料で、
はい、
それでやってるうちに全く価値がなくなっちゃったわけだ。
はいはい。再発しちゃったわけだ。1000万たまったはいいけどもね。
たまったはいいけどね。
だったらやっぱ8区、もう9月か10月帰りたものね。8月で止まっちゃったからもうお金ももらえない
し。もらえないし。
はい。
はあ。
そうで今度10年目っていうのが確かにロッテ入ってきてからある隠れ年だったみたいだね。ロッテの10年目、10年目のお金の切り替え。
切り替えでね。はあ、それでまあこっち内地の方に戻ってきて、
はいはい、
昭和23年だよね、
はいはい、
でその後ずっと北海道で
北海道に5年おりました。5年間、
はあ、5年間、
はい、
ずっと旭川ですか。ずっと旭川、
旭川の方に、
うん、ずっとあちらは旭川、まとめら今からまあ網走にずっと
ずっと行って、ね、でその後どうして
ブラジル、それで今度なんかね、うちの父親が内心に来て、
うん、
行ったり来たりしてるうちに、開拓地ができたんですよ。
はいはい、
私が生まれたとこから、1里ぐらい離れたとこでね。
住宮城。
住宮城じゃなくて。
あ、宮城県？
うん、宮城県でね。
うん、
同じ宮城県で。
うん、
その近く、1里ぐらい離れた部落は違うけどね、
うん、
違うとこで、
うん、
そこで開拓地を一人分取ったんですよ、
はいはい、
そういうことでね、
うん、
どうしても帰らなくなって、
うん、
妹が帰って、
うん、
なのでそれを始めたわけです。
開拓を、
はい、
じゃあ
で、わしらは帰るつもりなかったんですけど、うん、仕事も違うし、
うん、
北海道におるかななんて思ってたけど、うん、妹がその開拓するんで今度お家作ったり飲んだりあるでしょ、
うん、
そんなもんだから姉さんで手伝ってもらいたいなって手紙来たわけ、
うん、
でほんならどんなことしてるか、まあ、手伝うこともできないんだが見るだけ見てこようかと思って、うん、私が行ったのが、
うん、
そしたら今度は私の方のマリドも、
うん、
俺も行くなんて。
ジローさんも。
はい。
ああ。
内地 生まれたとか言ってしまったわけです
。ジロさんはもともとどこ生まれの人だったんですか？
あの人はね、北海道生まれなんだね。
ああ、北海道の自分の引き上げた時に自分家の方に行ったりはしなかったな、最
初。あ、全然してなかったね。まあ、父親が残っちゃった、90何歳で。
ああ。
で、引き上げた時はその二人で、あの、お猿におったね。
うん。
そこ行って、その、父親に。
あったけど。まあもう。
思ったんだね。確か思ってるんだよ。
でもまあもう、年は離れてるし、二度目の結婚だし、ずっとね、ガラス
に。そこに入り込むわけにもいかないからね。結婚で仕事を持ってるから。
じゃあ。
就職があったからね。
じゃあまたみんなで開拓の、その開拓地の方に、一家全員揃って。
そうそう。味をたかこっちが味を出してもらったかわからんよ。あっちらも一銭もなすで行ったんだからね。
子供だってゾロゾロと3、4人
で
一緒に連れてたんでしょ、
はい、
で、何年ぐらいそこでやったんですか？
そこで、何年まで OK だ
1950年、
2年、まあ2年足らずだったろうね、娘に、妹に味を出したのは。
農業だよね、
農業ね。農業ってほら、開拓してからまだ、喋るものなんか全然できなかったんですよ。
はいはい、
その時にも、まあ、大体出来上がったからっていうところで私は生まれたうち、もうまだ家があったんですから、ボロボロ家だったけど、そこへ
戻って
しまってね。
で、農業みたいなの始め
た、農業はしたでね、炭焼きをしたりして
ね。炭焼きね。
そしてほら、父親が病気になって、
うん、
一年もしないで死んでしまったんです。
あららら、権次郎さんが。
死ぬ時に言ったんよ。
うん、
お前、俺が死んだら、ブラジル行くかって言ったの。
うん、
その時俺、病気して寝てるからね。
うん、
なんだかその時来たような気がしたんだったよね。だけど行くなんて言ったら心配するだろうと思って、本当、そんなとこ行かないから、そんなこと心配するより自分の病気治すことしてもう一回丈夫にならんけんなんて、言ってたらもうその半年もしないで、死んでしまったんですよ。そうそう、掘れなくなってね、持ってお骨を持って、おばさんのとこへ行ったら、お別れに持って行ったら、皆さん、あんたはブラジル行くって言ってたけど、骨になっても行くかって言って泣き泣きお線香あげてくれたですよ。そういう父親だったんだね。骨を持ってきて、もう埋めてあります。
ああ、そう。骨持ってきたんだ。
はい。
お母さんは何、その時に、じゃあお父さんの思いを叶えるためにブラジル来ようと思ったの？
まあまあ、そういうテーマ、その他ね、もっと授業があったんですよ。この本家との一冊がね。
あ、本家との一冊。
はい、一冊が。うちの父親がもらえる財産をとうとうもらえないでね、死んでしまって、で、あっちも悔しいしね、父親も欲しいって言ってたったから。その時、ちゃんとほら、もらった分の書いたもの持っておったからね。
ああ、本当は分けてる証書みたいなのがあったわけ
だ。そうそう、あるの。未だに持ってるけどね。あの、裁判に行って聞いたことあったんですよ。
そ
したら、ちゃんと今でももらえるから、出しなさいって言われたの。その時、父親が病気して寝ておったしね。私一人じゃどうにもならんから。あの、そのままになってね。
二郎さんは手伝ってくれなかったの？
え？
二郎さんは。
二郎さんはその時、あの、北海道にね、行ったり来たりしてるうちに、その二郎さんも、姉妹の来なくなっちゃったんです。戻って来なくなったんです
。あらららら。向こうでいい人でもできたんですか？
まあ、いい人できただけじゃないけど、俺、百姓したことない人だからね。百姓する気がなくなったみたいだったね。で、まあ、すぐに迎えに来るからな、なんて言って、今の領事は未だに言ってるけどね。そう言って、行ったっきり戻ってこなかった。
3番目の人は、1番目は向こうが出てって、2番目は戦争でいなくなって、3番目はなんか行ったり来てるうちに戻ってこなくなっちゃったんだ。でも、領事さんの息子、子供さんも3人いた、あ、領事さんじゃない、二郎さんの子供も3人いたわけでしょ？
本当にね、連れてきておったんだけど、私と2人まだその時も生まれておったんだけど、大きい方だけ連れてね、埼玉行ったんですよ。
じゃあ二郎さんは自分の連れ子なんか知らないけど連れてったから、よくよく考えれば向こうに行った気だったのかもしれないんだ。
わしはね、今のこの領事を可愛がってよー育てた人だから、
うん、
まさか帰ってこないとは思わなかったね、うん。やっぱり帰るんだろう、まあ、地元も、職場仕事が出来上がって、ちゃんとなったりしたら、うん、私もね、そのうち、本家から土地をもらいたくて、私もね、
うんうんうん、
なんとかして父親かわいそうにもらってやりたいと思ってたから、
うん、
生まれたとこへ引っ込んで動かなかったんですよ。
いや、あれだ、三番目の旦那さんの最初の子供が領事さんね。
はいはい。
で、領事さん以外にもいるんだっけ？
おるんですよ。
弟。
弟二人と女の子と三人ね。
三人。
その上にもっと二人大きい人がおったの。
それは別の旦那さん。
その人はね。
うん、
あちらカラフトにおるときは内地におって、
うん、
東京の方に出ておったんですよ、大きい男の子2人。
それは誰の子？
それはね、
うん、
私はほら、その領事の父親が、
うん、
母親、嫁さんが死んで、
うん、
で私と結婚したんだから、ね、
はいはいはい、
だからその前
の。前の人のね、それを、それを連れてって、
はい、
それがもう北海道行っちゃったわけだよね。
そうそうそう。
ああ、ほんで、じゃあお母さんは、まあ、領事君とか、まあ、2番目の旦那さんの娘さんとか、
はいはい、
下の子供とか何人かちっちゃいの引き連れて、
そうそう、
お父さん死んじゃうし、
二
郎さん戻ってこないし、
まあ、
どうしたの？土地はもらえるけどもらえなかったんでしょ？
そうそう、もらえない。もらえないって私もね、諦めたのも、どうしようかと思ったけども、何も自分がもらった土地じゃないんだからね、
うん、
父親がもらわないでしまったんだから、まあそんなものもらうより、
うん、
ブラジルは土地が広くて安い話聞いとったんです、
うん、
父親一生懸命言ってたからね、
うん、
まあそこそこ行っても働けばもらったくらいの土地ぐらいでいるだろうなんて考えちゃってね、
うん、
で急にブラジルへ来るようになったんですよ。
でも家族構成はどうやって？
家族構成ね、
うん、
私の父親の一番下の息子に、
うん、
弟に、
うん、
息子があったんですよ。それがちょうどまだ、
うん、
あれが23、
うん、
うちの私の女の子の娘が17だったね、
はいはいはい、
でそれを入籍して、
うん、
結婚はついてからしなさいなんて係の人言うからね、
うん、
結婚しないで、席だけ入れて、
うん、
これが課長になってきたんですよ。
ああ、そうしたらね、その、お父さんの一番下の息子と自分の娘、本当に結婚したの？
それがこっち来てからね、
うん、
娘がもう嫌だっていうわけよ。
うん、
そうしたら今度はブラジルは除籍がないっていう法律でしょ。
うん、
それで困ってしまってね、
うん、
どうしようどうしようって随分悩みました。これ嫌だ、嫌だったら結婚させなくてもいいってね、日本で言われちゃったから、
うん、
私もそのつもりで来たんですよ、
うん、
案の定しないって言うからね、
うん、
しないしないって言うもんだから、
うん、
困った困ったって思って、だからもう晩婚になってしまったんですけどね。
はあ、みんなその人たちは全員こっちに今いるんですか？一緒に来た人たちは日本に帰らないで、娘もその家長にした人もブラジルにいるの？
ああ、ブラジルにまとめておったんでしたけど、
うん、
その課長になった子が、
うん、
これも急に死んじゃったんですよ。
へ
え、うん。で、娘がその後結婚して、
うん、
子供4人できてから、出稼ぎに行っちまったんですよ。
ああ、行っちゃったんだ
ね。今出稼ぎでね。
ああ、
そう。で、私はまた戻るつもりで、私が行ってたらいいよってもんだから、やったでしょ。今考えてみると、もうなんだか、入らんような様子だからね、バカなことしたなって思って、
お母さん、
息なんて言わないとよかった のに、ちょっと一人娘がね、会えなくなっちゃったんですよ。
あ、結局その人が一人娘、
はい、
おじさん以外にはとかその下弟とか、
ええ、そう、
あ、そこそこ、その一人娘は2番目の旦那さんとの間の子供だよね。
はいはい。
ああ、そこそこ。で、お母さんでもさ、ブラジル来て初めどうしたの？どこ入ったの？
シーダーでの戸田さんっていう家に入ってね。
農業やったんだよ。
農業をやって。
うん。
あそこでほら、まだ私、領地が小さかったから、あれが15だったからね。
うん、うん。
うん。仕事も覚えないし。
うん。
みんな1年か2年で出ていっちゃうけども、私は3年間契約してね。
うん。
戸田さんで3年 入ってたんで、やったんですよ。
じゃあ娘夫婦とお母さんと良二君14、5歳ともう一人弟、
はい、
5人、
はい、
3年間トマト作りをやったりしてたわけ。
そうそうそう。
はあ、じゃあ
その芋作りだったね。芋作り。
ブラジル
来たのは何年になるんですかね。
ブラジルに来たのね、27年だったか6、どっちか忘れたんだけど、1961年だったですよ。
1961年か。船の名前って覚えてます？
はい。
船の名前。
船の名前はね、アルゼンチナ丸みたいだったね。一番大きい船だったのね。
何月に着いたんですか？
5月。
5月。
5月10日に着いたんです。戸田さんに入ったのが5月10日。
戸田さんに5月10日、
はい、サントスに着いたのが5月10日サントス着、
うん、ちょっと待ってね、着いたのが9日だからね。
ああ、
その日のうちに、ね、夜に着いたけども、その日の来たから5月10日でいいんだね。
戸田さんのところに、
はい、戸田さん
のところ。9日にサントス着いて
る。
はいはい。
で、バタタとかそれを作った後どうされたんですか？
そしてその後今度6つ独立になって、
うん、
独立させてもらって、
うん、
どこで自分で。
ピエダで。
やっぱり戸田さんのね、少し、うん、いい場所がないから、いい場所できたら探してやるからってね、何を探さなきゃいけない義務があったんだね、あれかころが。
はいはいはい。
それまでうちの土地入ってるなんて言われてね、
うん、
そして戸田さんの土地に借りに入れてもらって、
はいはいはい。
そのうちおじいさんが長そうは置かれないよなんて言ったかったからね、
うん、
そのうちに、ね、1年ぐらい使ったら土地売るっていう人が聞いて、
うん、
友達の人行かないかなんて誘われたから、うん、その時ちょうどにね、一番最初に作ったバターたち大儲けしたんですよ。最高の値段が出てね。
へ
え、土地もね、20アルピルぐらい買えるぐらいの現金が手に入った
んです。はい、よかったですね。お母さんその時何歳？
その時何歳でしょうね。年はもうあれからずっと年を振り返ったことはないもんだから忘れてしまったんだよ。お正月がないからね。
そう、
何歳になったか、最初は仕事ばかりしてるでしょ、
うん、
夢中になっても何年になったか知らない状態。
この
独立は3年で4年目にしたからね。
4年目
で、ね、うん、それだけは忘れないけど、
ね、まあでもそうだね、1917年生まれで61年に来たんだから、17、18っていうこと、もう30歳超えてから来たんだよね。
うん、確かね。
40
歳近くで来たわけだよね。
そうかもしれんね。
勇気ありますよね。考えてみたら、課長はまだ、それこそ二十歳そこそこのでしょ。実質お母さんが引き連れてきたようなもんだもんね。お父さんの遺骨も持ってきたわけでしょ。
勇気じゃないんですよ。その父親がブラジル行きたいってやったのと、
うん、
あまりにも貧乏したからね。貧乏しなかったら来なかったですよ。あんまり貧乏したから土地も欲しいしね、ブラジル行って土地を持っていると、みんな親戚のもの反対して、バカなこと言うの、金が天から降ってくるわけでもないの、そんなことって子供まで連れて行ってできるかなんて大反対されたんだけど、プロと決めてしまったもんだから、いや絶対黙ってろなんて、5年もしたら帰ってきて見てきたら黙ってろなんて。
すごい
ね。それつけてね。
ああ。
帰ってきたんですよ。
ああ。すごいですね。
いや、あんまり貧乏するとあんなふうになるんだね、人間はね。
そうかな。いや、意志強いと思う。
貧乏でダメだと思って。だけどもね、その間にあんた、死のうかと思ったことないですよ。ずいぶん苦労したけど。私一人でね、4年5年の生活を私一人で賄って、3人の妹全部嫁に出したんですよ。
ああ、はいはいはい。みんな日本でしょ、妹は。
そうそうそう。だけど、それだけ苦労したけどもね、死のうかと思ったことは一回もなかったね。やっぱり、なんかな、あれ、やっぱり父親がもらえなかった土地を、あれをもらわなきゃと思ったせいがあったと思うね。そのもらう前には死んでられんっていう気があったと思うね。今考えると。で、ブラジル行って、その分、自分で働いたら出るはずだなんて思ったら、その時ほら、 生まれてもいないのに、ね、どうやってそんなことできるかなって怒られたけども、うん、朝前入らんかったの、それな。ブラジルに来ることばっかり考えてね。
考えて。はい、でも来てみて、それで、ね、2年目独立して、そのジャガイモ生産がすごい大当たりで。
大当たりだったからね、大、うん、喜びしたんですけど、うん、やっぱりあの貧乏症はどこ行っても貧乏症だったよっていうことを言われたんですよ、親戚からね、
うん、
だけどその通りでね、そのお金を手に握っておりながら、
うん、
独立した時のそのところの主任さんのお世話だったから、
うん、
心配ないと思って聞きもしないけど見もしないで引っ越ししてしまったんですよ。
引っ越し、そのお金をね、
お金じゃ体ともお金持って、そのお金持ってそのまま持ってね引っ越ししたの、
うんうん、
そうしたところが、その私が入った時のパトロンね、そのパトロンがまだ前の人から300アルケルムで持っちゃったんです、
うん、
前の人から目にもらってなかったんだって。
あ、
だからあんた、わ、私お金持ってると使っちゃうから、
うん、
早くお金、あ、その投資買いたいからね、入るから入ったってお金払いたかったの、
うん、
だから早くしてくださいって言ったら、待ちなさい待ちなさいって、しまいにね、
うん、
どうもあの目には出ないみたいだからやめてくれって言われたんですよ、
うん、
その時にはね、持っていたお金全部ほらバタタのセメント持っておったから、
うん、種ね、
うん、あの、うん、あれでしょ、うちの息子がカマラダを使ったり、うん、食べるのもその金で食べたでしょ、
うん、
またまた買った、全部使っちゃった。
で、土地を買う前に、
はい、
また新しい種を買ったり、
そうい
うふうにお金払って、
それができないんだもん、
お金払って
それがなくなった姉妹に1万コントだったん時、コントね、うん、1万コントの借金ができちゃった。
え、大儲けしたのに
大儲けしたのに、
土地買わない
1年でね、1年2年もかからんだったらありなくなるのに。
へー、で、土地は買えない
の？まだか。
まだ、ま、土地も買えないで。
土地も買えないで。もうそこ出てくれって言うんだもん。
あらららら。
うちのあの今の息子が、うん、あれもね、貧乏には慣れておったけど、借金には出会ったことなかったの。私の父親も借、あの、貧乏したけど、借金はしてなかった人だね。
うんうん。
だから、一銭も借金が残ってなかった。
はい。
そういうことで、この借金の味が知らないのよ。
うん。
こうで、こんな、あの、なんだ、野菜なんか作ってるから、あの、損するんだから、そんなことやめてしまえなんて怒り出してね。
うん、領事さんが。
うん。やめてしまえたって、何も、その他に何やるんだ、何もする原因がないんだろうね。喧嘩になっちゃってね。
うん。
ほんでもどうしようもないわけだ。もう、今度はそのパトロンが出る出るって言うもんだから。
うん。
今度はアレンダをしてね、見たんです。うん、その時ね、
うん、アレンダってなんだっけ、
借りるの、土地を借りて、買えないもお金ないから、
うんうんうん、
それで今度はあのその時にちょうどその一つ前にね、
うん、
バラの花ね、
うん、
バラの花の積み木をしてくれっていう日本人が現れたわけ
です
、はいはい、そう積み木なんてそんなことしたこともないし見たこともないから、うん、受けないって言ったら、うちに来てくれれば、
うん
うん、教えてやるから、
うん、
そんなにしてやってくれんかって、それが日本人だったね。
お
そこ1ヶ月入り込んで、
うん、
2人で、あの、あ、3人でこう習ったんですよ。
3人で、領事さんとお母さんと。
ほら、あの、ほら、連れてきたいとこ。
あ、いとこだね。はいはいはい、男。
はい、男の子、うん。3人で始めたの。
うん。
そして、まあ、1ヶ月習ってね、
うん、
上手になった言われて、喜んで帰ってきて、
うん、
そのパトロンが、材料を全部くれるもんだから、
うん、
それを一生懸命継いだんですよ、
うん、
あ、これをやっていったら借金も返せるなと思って喜んでたんですよ。だから何ぼ作れても作れてもカマラたちと同じよ。
あ、
全然お金が残らないんだ、食べた他に、
うんうんうん、
それで今度それからまた点々とあちこちあのカマラダあちこち歩いたね、だいぶ歩いたんですよ。
へ
そしてあの何年してるか考えて、さっきなんか忘れて歩き回ってるうちに私はと思ったんだね、
うん、
さて借金してから何になるんだろうなんて考えたら、
うん、
10年になっておったんですよ。
あ、その
最近なんだよ、
うんうんうん、
これはいかんなと思ってね、
うん、
10年経っても返せないということは、
うん、
なんとかしなきゃいかんと思ってね、
うん、
考えたけどね、
うん、
なんともしようないんだ、一斉になってカマラだばっかりやってるからね、
うん、
まらどうしたらいいもんかと思ってね、
うん、
考えたけど、うん、考えつくわけがないんですよそんなでどうしようもなくてそんなでやってたけどね、
うん、
ちょっとほんのひょっと思いついたのが、
うん、
今は地方の創価学会の進行してるでしょ、
うん、
そこの神様は、
うん、
何でも願いとして叶わざるをなしっていう習っておったから、
うん、
よしよしとほんなこの状況でほんな返せるかどうか試してみようと思ってね、
うん、
今年1年間ね、
うん、
この題目っていうのをめりばあげるほどいいんだって、
うん、
それ聞いてから、それを
よい
あの1ヶ月に1回、1日ずつ、
うん、
10時間題目、1年間続けるから、
うん、
今年中に開催してくださいっていう願いかけたの、
うん、
そうしたところが、それがちょうど12月の末にそのかね、全部できたの。
それはどうやってできたの？
それはね、
うん、
カマラ出してるとこね、
うん、
やっぱりティーダーで家におった時の日本人の知ってる人がおったんですよ、うん、
ティーダーでね、うん、
その知ってる人が、
うん、
桃の桃わかる
ピーチのね、わかる桃、
あれのミーヤに来てくれって言ってきたんです。
ミーヤってなんで、
ミーヤっていうのは作ったね、
うん、
桃500本作ったら50本
作ったり、ね、半分半分こうして
その仕事を言われて、
うん、
こっちの外人のパトロンに入ったばっかりだったけど、うん、なあそこ行こうってことで、そのとこ行って、
うん、
その年に12月に、
うん、作って
転身できたわけな
んです。ああ、なるほど。でそれでもじゃあ領事さんとかそのいとことかが一生懸命働いて、みんなで、
そう、あ、そうか、いとこがおったんだ
ね。おってね、
いとこがね、今度積み木のやってる最中に、
うん、
今度は4人にしちゃったんよ。
なんで？
ほら、さっからお金が残らんから、いとこもあんまり好きじゃなかったんだね、ブラジルね。
な
んか日本へ帰りたいような気持ちがあったんですよ。
はいはいはい、
ほんで、今度はお家からあんた、言うと行くなって言われるもんだから、4人にしちゃって、ほんで、どこ行ったかわからなくなった
んです。今もわかんないの？
それがまたね、
うん、
もう死んでしまった
んです。あ、そうですね、はい。死んじゃったって、突然死んじゃったって
感じ、ね。にね、
ブラジル来て、
ブラジル来て、
桃作りはどこでやってられたんですか、いろいろ
ティーダーで、
ティーダーで、
はい、ティーダーで、
ね、結局最後に、まあ、今こちらはインダイアツーバの方にお住まいですけども、
はい、
こちらに移ったのはいつぐらいなんですか、
う
ん、
それで、
うん、
そこでやってる時にね、
うん、
やっぱり神さんのお住まいだったと思うんだけど、妹がね、
うん、
引き上げ金が、
うん、
父親の引き上げ金が手に入ったから、
うん、
姉さんが日本へ来たらやるから来れるなら来いっていう手紙が来たの。で今度息子に話して、
うん、
その時はまあ借金が終わって、
うん、
まだ何でもカマラ出して、
うん、
これカマラだのもんだから一銭も余ってないでしょ
う、うん、
まだまだ独立もできなかったね、
うん、
その時来たもんで息子に話したら、
うん、
なら行ってきたらいいのって、行ってきたらいいわ、いいけど、早期戦どうするんだ、言ったら、パトロンに話してみるよってね。
うん。
そしたら話したら、パトロンが、パトロンもあんまり金のあるパトロンじゃなかったんですよ。
うん。
私の貧乏症がどこまでも連れて回るんだよ。そういうことで、
うん、
いつも出してくれたからね。
あ、よかったじゃん、でも出してくれたの？
よかったんだけどね。
うん、
まあ、ただこう考えてみると面白いんだけど、明日行くっちゅんで前の日お土産買いに行ったんよ、
うん、
パトロンがお金出してくれたからね、
うん、
で帰りに娘のお婿さんが実家も寄ってきてくれて、パパイが酒好きだからピンが持っててくれなんてね、
うん、
頼まれた、
うん、
言われたから、
うん、
前の日息子と二人買いに行ったんですよ、
うん、
そうやってお土産買って、
うん、
バスで降りるときね、
うん、
そこが停留場なのに、
うん、
ちょっと手前よったわ、あちら住んでるとこね、
うん、
そこでわちが止めて、
うん、
降りたの、
うん、
そしたら怒り出してね、
うん、
何今すぐそこ停留場なのに スタジオで止めてんだなって怒り出して。
誰が？
その息子が。
ジョージさんがね。
うん。そして、このちょうどその先をね、
うん、
ピンガを手に下げちゃったね。
うん。
バーってぶん投げてしまったんですよ。
うん。
そうしたら瓶だから割れたでしょ、昔は瓶ばかり使ってるから。
うん。
そして、まず、その医者さんに触ってね。
うん。
自分のならまだいいけど、娘の息子がね、でっかい持ってきてくれてるものを割ってしまって、明日行くのに間に合わないだいと思ったでしょ。
うん。
ほんと、私も申し訳ないさ、二人で大喧嘩、うち行く途中大喧嘩して入って、うち帰ったんですよ。
うん。
そしたらもう行かんでもいい、日本の中行かな。って言い出したら、
うん、
あ、日本の中絶対行かないよって大喧嘩してる。最初に娘の向こ
う
がやってきたんですよ、
うん、
見送りに来たわけだ、
うん、
もう兄さんあれだよ、もう日本は行かないよ、あんたに頼むいたら次あの次息子が終わってしまったから日本は行かないからもう大丈夫だねあーってなんだかんだしてるって、ね、奥の方に仕込んじゃったね、
うん、
そして出てきてさ、うちの息子が、うん、あー兄さんどうだこうだねやっと気味が治ったわけ。
うん。
私もバカな方で、あれが気味になると、私もその気味が治る方でね。
うん。
で、今度は、よもやまの話になったら、日本の話したりして。
うん。
そうなると、ずっと明日、飛行機に乗ることになったんです。
あ、よかったね。日本には行けたの？
行ってほら。
銀河の便はなかったけど。
そう。また買ったんだ。
また買った。何年ぶりの日本だったの、それは。
14年目だったね。
14年目。
初めてね。
1975年か。
はいはい。
どうでした？日本変わってた？
やっぱり変わってました。
ああ。
日本よりもあっていうのは、飛行機に乗ったのがね、
うん、
嬉しかったのはそれなのに。
あ、初めての飛行機。
うん、私日本で貧乏してる時に、
うん、
初めて私の家のお湯を飛行機が通ったことあったの。
うん。
なんだか人が悪いもんだなと思って、早いことと思ってね。
うん。
こんなに乗ってみたいな、こんなに貧乏して、じゃあその頃写真も買えなくて歩いていったんだから仙台までね。飛行機賃が高いだろうなぁなんて思ってね、
うん、
生きているうちに飛行機なんか乗れないだろうなんて思ったのが、
うん、
あの頭に残っちゃったんだね。
あ
初めて乗った時、いやいやあの飛行機にとうとう乗ってしまったと思って、その嬉しさがね、
うん、
妹らに会うよりも嬉しかった。
正直
やね。忘れられない、
ね。乗って嬉しかった、楽しかった。
嬉しかったね、もう下、うん、だからちょうど窓のそばやりしたから下ばっかり眺めて歩いたですよ。
あで日本何十14年ぶりに行って、まあ。随分ね、戦争、まあ、終わった後、61年したら、まだ日本復興って言っても、新幹線も走ってない頃にこっち来てるわけだから、
はいはい、
新幹線走って、宮城行って、だいぶ都会になって、
はい、
で、何日ぐらいおったんですか、いたの、日本に。
あ、7日で、学会の団体で行ったからね、1ヶ月。
団体で行ったの、
うん、学会ちょうどが出会ったからね、団体で行ったかいいと思って行ったから。うん1ヶ月ぐらい落ちたと思うね。
楽しかった？
楽しかったわね。
お金ももらってきたの？妹
から。ああ、もらってきたの。
ああ、よかったね。
もらったから喜んでね。
それはお父さんの引き上げ代金ということだけども、はい、引き上げたのはお父さんじゃなくてみんな引き上げてるでしょ？
ああ、全部もらったの。あっちもこっちでね、あの時、うん、こっちのお金でもらったんですよ。
いくらぐらいもらえたんですか、引き上げ代金って。
それがね、日本金でわからん。最初はね、3万、1人3万ぐらいもらったんだけども、あの時には、こっちではね、
うん、
1000クルゼロぐらいもらったからね。
それは何？カラフトに行ってた人たちが、
そうそう、
誰から引き上げ金ってくれたの？
国で。
なんで国がくれたの？
やっぱり、引き上げ者、財産をほったらかしてきたっていうとこで、だから財産の持ってる人に当てて、お金の値打ちがあったんですよ。
私
らは財産なんて何も作らんかったからね、うん、お金だけ貯めたんだから、いくらももらえなかったけど、あの時で父親の引き上げ金が11万とちょっとだったね。
あ、それは土地とかそういうのがある人はいっぱいもらえたわけだ。
土地あったりね、
あ、
土 生活で残した人なんかね、
うんうんうん、
いっぱいもらえたんですよ。
ああ、でもお母さんたちは現金で貯めてた方だから。
そう、現金貯めて、現金がその現金もなくなったからね。
だからあんまりもらえなかった。
何、いくらももらえんかった。
で、お父さんのでも引き上げ代金、その掃除で11万。まあ、すごい大金のもらえて、まあまあのお金ですよね。
まあまあのお金でした、ね。
どうしたのそれは。
それがね、
うん、
これがもらってきたら、今度うちの息子、
うん、
外人のおじいちゃん働いてたんだったけど、
うん、
その働いてる同じ人が、その、タクシーをやった、車持ってるんだけど、
うん、
今売りたいから買わないかって言われたんだって。
うん、
その時に私の松を買いたくなったんでしょ。
うん、
私ね、その、おばちゃんからもらってきたお金貸してくれって言うわけさ。
うん、
ですから、まあね、そんなお前人のカメラ出してるうちに自動車買って、どこへ遊びに行くんだなんて、その時も一喧嘩したんですよ。
うん、
なんでもいいから、家から欲しいんだって言うから、買いたいんだって言うから。
うん、
仕方なしで貯金もしないで持ってたったから、
うん、
すぐ渡したんです、
うん、
それで車一台買って、
うん、
そうしたら今度ね、
うん、
独立するんだってこういうわけ、息子がね、
うん、
今度まあなおさらわけ二度びっくりしたわけ、
うん、
車一台ぐらい持って独立してどうするんだどうやって独立するんだって言
う、うん、
いいからするんだって言い出したら聞かないんですよ、うちの息子は、
うん、
それで今度は、うん、それを一台持って、
うん、
そこからその近いところの町、世界町に戻させたんだよね。
うんうん、
だからどうするんだって言ったら、
うん、
自分はタクシーの車買ったから、
うん、
そこから40キロぐらいだったからね、その時おる時は、
うん、
タクシーをやるってわけよ。
タクシー運転手？
運転手をね、サンパロ入れて。サンパルも知らないの、どこ行ってどうやって連れてるみたいな。いいからやるって言って、
うん、
すぐ始めたんです。そして弟には、この植木のお仕事を、ここの、あれを、部落をね、
うん、
回らして歩いて仕事もらって、
うん、
それをさせる。
植木の仕事。
うん。ほんと二人でやってみるっていうわけね。
うん。
そしてそれがね、まだ一年ともやらなかったね。
うん。
ほんとほら、タクシーやってたら自然に入るでしょ、毎日金持ってくるもんだから、
は
いはい、こっちも安心してね、
うん、
借金も払ってしまったし、でも、そう知りしてたんですよ、
うん、
そしておるうちにタクシーの仕事と息子の弟の方の仕事で弟の方の金額が多く上がるようになったんだって。
はあ、植木の仕事の方が、
うん、でも自分もタクシーなんかやめても二人でやるっていうことでやってたんですよ。
あ
でそれをやって、
うん、
リミラの方へここ通ってね、
うん、
材料をほれいろんな材料買ってきて売りなきゃいけないでしょ、
うん、
仕事は庭の仕事いっぱいあったんですけど、
うん、
それを持ってないから自分で買いに行っては、
うん、
そこへ置いてやってた。
あ、なるほどね、
はい、それでも結構儲かってね、
うん、休館業者みたいな感じでね、はいはい、
大丈夫だと思ってここで落ち着くかななんて思ってたんですよ。
うん、
だからリミラで歩く時にここのどこかドロプチのレストランでご飯食べたらしいんですよ、
うん、
お前らな、よくここ通るんだから何しに歩いてるんだって言われたら、
うん、
こういう仕事してんですよ、材料を買いに、
うん、
レミラーの方に行ってるんだって話したんだって、うん、なら、うん、インターネット場には、
うん、
そういう商売やってる人いないからここへ来いって言われたんだって。
はあ、じゃあたまたまレストランで入って食べたのがインターネット場だったんだ。
よかったね、うん、それでなんか日本人の人ね、もうそのなりね、出会って、
うんうん、
土地を借りるように、
うん、
ちゃんと決めてよって帰ってきたわけだ。私はそんなこと知らんかったけどね。
うん、
今度は明日、また、モダンさせるっていうわけよ。
うん、
なあに、バカなことやったって、まだそこで一軒家。
その時お母さんたちはどこにいたの？
その時読んだから、マイラスケって言ったな、そこ。こっちは、マイレンシーでなくてなんですか。
マイリン
キ忘れちゃった。マイリンキのこっちの町だったね。
あそこ三六家
の近くにマイラスキっていう小さい町だったんです。
あ
そこへ家借りて
住んでたんだ。
住んで、
ね、お母さんもそこでじゃあまあなんか 野菜とか作ったりしてたの、
うんうん、そうそう、自分で食べる野菜ぐらいな、まだ始めたか始めないかぐらいだったね。
あ、
うん、そしてまたほらいいんだよって、これ明日、そうそう、それが年取りの番だったんですよ。
年取りって何？
年取りっていうの。
ああ、2月11日
じゃない、12月、12月30
日。あ、年取りか、12月31日。はいはいはい。
明日行くなんて、お正月だっていうのね。年取りまで終わってから行ったらいいだろうって言ったら、それも聞かないんです
よ。また大喧嘩して。
また大喧嘩。
でもその間に領事さんたちは結婚してるんじゃないの？
結婚してたの。その三岳におるときね、
うん、
娘と息子は年もだったこれね、
うん、
2人生まれてるんだよ、
うん、
嫁さんもおったんですよ、
うん、これのもうみんなでもう無断だ。
ええー、そのなりも年取りの日に戻させてしまった。
はあ、まあその頃はトミさんはあんまり働いてなかったの？
誰ですか？
お母さん。
あ、わちはもう全然、うちの嫁はね、仕事しなかったね。
仕事しないで。いや、それはもう、ついていくしかないよね。でも、今、こう、インダヤツーバで、ね、あの、日本式の、本当に日本のお家みたいなのを、ね、その、喧嘩してたり、おじさんが作って、あの、住んでらっしゃると思うんですけど、私、すごいなって思ったのが、そのね、お母さんずっと貧乏してて、畳の上で寝たことがないから作ってあげたって言ってたんですけど。
はい。そんなことも知らないでおったけど、この間、隣で遊びに行ったら、日本人がおったらね、
うん、
奥さんが言っちゃったよ、
うん。
そうだよ、あの、私は畳の上でできて、まあまあ日本におるような気がするなんて話したもんだから。
うん、
そうね、あの、よかったよ。領事さんは、あの、畳の、家を作って、
うん、
母親を畳の上でしなしたいって言ってたんだよって言ってたけど、初めて分かった。
あ、それは知らんかったの？
はい、
で、それずっと作って2、3年前作って、息子何してんのかな、今度はと思ってたの？
そうそう。
まだ喧嘩するわ。
でも本当に、お母さんは日本にいるときに、畳の部屋とかに住んでなかったんですか？
ないのよ。父親がね、
うん、
独立してから、
うん、
うち渡してもらったけど、畳のまで買ってくれんかったんでしょ。お前父はもらったらしいけどね。
じゃあさ、何、土とか板だったの？
あ、板、板。板は張っちゃったね。全部の部屋に板張って、あの、うん、13だ、ここのタペチか。タペチみたいな大きいのね、あれも取ったから、パパへもらってきたんでしょ、あれ。
あ、うん、ガラスでも？
ついておった。カラスはね、下下畳に入ったとこへ、うちを借りて入ったから。
借りて入った。まあでも自分のうちではないわけか。
はいはいはい、
ずっとね、はい。どうですか、ブラジル来てよかったですか？
まあ、まあ、ここまで来たからね、なんとかなんとか。日本におるときはね、
うん、
それこそ25歳で4人でしょ、うん、妹4人、父親。でもそこに、私で6、5、6人の米買ってくるのに、
うん、
私は仕事するんだけど、次に仕事行くまで足りなかったんですよ。それでいつでもね、
うん、
米借りに歩いたんです
。近所に？
前のうちの人が、本家に行ったら本家で貸してくれないんだ。土地を借りたくないもんだから、私らはもう、反対しておったんだね。
うん。
それで今度は本気でないし、ないんじゃねえんだ、あるんですよ。知ってるんであるのね。
うん。
余るぐらい作ってんだから。
うん。
だからないからやらんで、飾れんのね、持ってくるわけにもいかんしと思って。その隣っては借りたんですよ。
うん。
そしたらこの隣のおめのさんっていう人だったのね。
うん。
再び一生ずつ借りてきたんですよ。
うん。
それで借りてきて食べて、また仕事に行って、
うん。
5日働いたんだか、10日働いたんだか知らないけど、必ず米でもらってくるわけだ。お金でもらったことないんで、百姓屋だから、
うん、
米でもらってきて、背負ってきて、まあ、一番先食べてしまうと返されんから、
うん、
必ず一生働って返したもんですよ。
あ、
うん、そんなことが繰り返す。カラスと行くまで繰り返す。
あ
こんなことでね、
うん、
あの、今、それを、あの、2回目に日本に行ったとき、そのおばあさんがまだ生きとった90何本になってね、
うん、
またあんたは随分うちから米持ってたけど全部返してくれちゃったもんななんて言ってくれた。ありがとう、もう嬉しかったね。あそこら食べるとなくなるの知ってる、足りないの知ってるから、
うん、
もう米を持ってきた時必ず衣装を測って返したもんですよ。よかったなと思って、
ね、なるほどね
喜んでくれたね。で2回目に行った時は、
うん、
2回も来たっていうことはこれ確か儲けたんだろう
な。2回目は何で行ったの？
やっぱり飛行機でね。
お金、領事さんが出して帰んなって言ってくれたの？
そう、2回目の時はどこに、あ、こっち、ここ行ってからだったみたいだね。
あ、インダーヤツバの方にね。
インダーヤツバにね、うん。なんか数えてみるとね、5年目、5年目に6回行ってるんですよ。
あ、もう2回目、6回も行ったんだ。
はいはい。ということで、2回目に行った時は、そのおばあさんもほら、あれだけ貧乏したから思うですよ、誰でもね。ブラジルに行っても、儲けたくなる貧乏してるから、ね。
心配して。
思ってたんでしょ、みんな。
あでも、おかげさまで、儲けたのかな。
はい、おかげさんで、まあまあまあ、食べるのはずっとね、
うん、
米のほら、パトロンに入った時も、一票ずつ買ってきて与えてくれたでしょ。
うん、
だから、米のご飯、その米のご飯も外人米なんか食べたことなかったんですよ。日本米ばっかりね、ずっと今まで続きました。
ああ、そうですか。じゃあ、立派なもんですよね。
それが何よりだったなと思ってね。
うん、じゃあ、良かったですか。
はい、まあ、良かったと。大体私好きなんですよ、このブラジル。
あれ、なんで？
してみたら、なおさら好きになったんだな。
うん、
土地が広いでしょ、
うん、
人の土地でも広くあるとね、なんだかいっぱい土地あるあるような気がして楽しいんですよそれと米のご飯ざーっと食べたのね、
うん、
それが嬉しいからね。
そ
のうちこのブラジルは冬がないでしょ。
あ、はいはい、
それが大好きなんだ私、寒がり屋だから、
うん、あカラスとかね、
寒いのカラスまで行き寒い目したからね、
うん、
暖かいとこがよくて、こんなとこはないんですけど、
うん、
うちの息子はこんなとこに連れてきてこなす
でも、ジョージさんとはよく喧嘩するけど、下の弟さんとは喧嘩する。
下の弟はあれ、何にも怒らない子なんですよ、あれ。よくとも悪い、悪い、いいからって喜びもしないようだけど、悪いかたって怒りもしないんだよね。だから、一回も喧嘩したことはない。
全然性格が違うんですね。
全然、性格が違うもんでね。私とうちの子は、確か性格が似てるんでしょう、確か。それでも必ず衝突してるんだね。
どうも面白いありがとうございます。何か聞きたいことは皆さんありますでしょうか。どうもありがとうございました。そうなの。そうですか。
あのね、書こうと思って頭書き書いてあるよそれがね、それが一番最初の人は好きな人あったんよ。その人結婚したかったけど、
うん、
あっちが長女でしょ、その人一人息子の長男だもん、
宮城で、
うん
うん、
ね、17の年だよ、
うんうん、
これは結婚できないなとも決めてしまったからね、
うん、
今頃ね寝てていつもなんであの人と結婚しなかったか
すごい19歳にして60年前のことを悔やんでしま
ったそれからと3人とも私は出てきてた人と一人もいないんだ、みんな向こうからばっかり出てきたあの人と結婚してればもうね、
うん、
別れなくてもよかったろうななんて一生懸命思ってる。
でもモテモテじゃないですか。
ねえ、モテモテじゃないんですよ、うん、なんか向こうだってしょうがなくて結婚したみたいだね、3人とも。
そうかな、
一番最初はいとこだったから。
あ、いとこだったんだ。
そっちのなかなか釣れないもんだから、親戚の立ち会いの人たちがね、
うん、
まあ、そうでもやって結婚させておいたら、
うん、
土地もやるだろうということで、結婚となってね、話の最中にも 向こうさん連れてきてくれたんだ、いいとこ、わっちのいいとこ。今日のわっちもびっくりするまで、あんた、結婚させられてしまったんです
。あでもさっきの話のとこでね、
はい、
ティエダーですごいあのバタタで儲けられましたよね。
はい、
ちょっとまたその、なんか1年くらいでまた貧乏になってしまったよね。
そうそう、全
然。それなんででしたっけ、
はい、
それなんでやったのかな。1年、バタタですごい儲けられましたよね。で、その後1年ぐらいして、まあ失礼ですけど、またその、ちょっとこう、
損したのはね、その場所はね、知らないで、あの、ほれ、バタタのセメンチ持っておったから、それ全部持ってって、置いたんですよ。
うん、
そしたら、その、あの、そこはね、水分の多い土地だったの。湿気のね、
うん。
そういうことで、バタタがね、こんな大きくなったんだけど、水分あるから。
うん、
みんな腐るんですよ、カタカタ。これ全部腐ったのを取って、腐らないのばっかり詰めて、こちらの組合に出したんですけど、
うん、
今度あっち行ってからほら、行く途中で、みんな腐ったらしい。売り物にならないって言われてね。大した大きかったから、目方は出たんですって、一銭も金にならなかった。
ああ、そうね。まあ、まだすごい、そう、作物ですね。
はいはい。その後ね、人参と白あキャベツを置いたんだけど、セッポリをね、
うん。
それがまた値段が安くなっちゃって。これもいくらも、お金にならない最長ね、もう出てくれって言われちゃって。
うん、
それこそ一銭になって出て行っちゃったんですよ。
うんう
ん、お母さんね、若い頃にね、
はい、
まあ、今も若いですけどね、あの、写真とかあります？
はいはいはい、写真
もし見てもらったらちょっとありがたいんですけど、
うん、そ,
のそのクラフト時代で写真とかあるんですか。
クラフトの
時代、いやいや、まあそれなかったらいいんですけど、
時代はないね。クラフト行く前もあったんだけど、
まあ例えばブラジル来て間もない頃とか、
はいはい、
あの写真で、
はい、
もし
ブラジル来たからのはあります。
ありますか、
はい、
あ、それそれ
ずっと日課になったの。じゃあ1回目も。
そうですよ。もう今年だからね。1
回目も2回目も3回目も。
わかり
ました。お誕生日書いてもらってもいいですか。
誕生日ね。
はい。最初かな ?1900 でもらってもいいです。はい。8月20日か。お母さん何型？血液型。
ちょっと忘れちゃったね。あんまり医者に行ったことないもんだから、
あ
この何型だかはっきり聞いたことが
ない。
一回まであったんだけども忘れちゃったね。
でもお母さん頭良かったでしょうね。
なあ、な頭なんか何も良くない。喧嘩ばっかりするので
。でも小学校とか中学校とか、あ、まあ日本で昔は旧制中学か。
私はね、小学校6年に高等科中の2年あったんだよね。
うん、
で、高等科2年は卒業しました。
あ、そうですか。
その上は女学校ね、
うん、
あったけど、女学校は当然足りなかった。親が貧乏しておったから。
ああ、そうか。お母さんも死んじゃったわけですね。
そうそう。母親はもう15の年死んだからね。
いや、妹さんたちはみんな今日本で元気に生きてはるの？
一人だけになりました。
あ、
二人とも死んでしまってね。
はい、
一番末っ子の妹が一人残っています。
あ、そうですか。それは北海道？あ、宮城？
妹、あ、宮城県です。
あ、それが郵便してた司会の人か。あ、そうか。みんなしっかりしてるんでしょうね。びっくりで。
家族をというか、旦那さんに帰って、大抵させて、そんなと文化で文系さんでね。うん。文系事は、まあ、昔の稲葉っていうのはそういうの多いでしょうけど、やっぱり大きいところじゃないと文系できない。そうね。
まあ、そう
だよ。そんな、何型ですか、血液が。僕もね、B 型なんか O 型なんか、よく出てないんです
よ。
B 型か O 型だと思うんだけど。
ああ。
お母さん
も
どっちかだ
ね。
どっちかだね。
結
局わかると思ったんだけど。
どっちかだ。大丈夫だ。検査しないからね。
うん。
いや、検査した結果の紙が常にあるんですよ。
ああ
。で、見たときは、あ、これ僕とかなっちゃいかんなと思うけども、すぐ忘れた。
ああ。
検査がないんだろうね。
だいぶ育てる人ほとんどわかんないですよ。
わかんないね。調べてもいないしね、興味もないしね。
もしかしたら皆さんも。
まあ、5ヶ月間で、私が生活してるうちこれがやるようになってから、病人が出なかったのに、父親は病気になって死んだけどね。誰よりも病気しない。入院するほどの病気しないでしまったから、本当に助かったんですよ。
そうですよね。
あれだけ苦労したら、全部なんかしたら医者も行かれんしね。母親は死んだのもやっぱり手遅れでね。ほんで死んだんだもんね。
なんで死んだの？
腹膜炎によってね。お腹を
問
い合わせ悪くて、腹膜炎になったの、
うん。
治るだろうなんてね、腎臓だの、心臓だのって、そんな治療ばっかりしておって、
うん、
お医者さんへ連れて行かなかったら、もう手遅れになっちゃってね。
あ,
あれはね、8時間内に治療しないと、ダメなんだってね、腹膜炎は。
あ、
それも急性だったからね、
治
ったら、ダメだったんですよね。
食事はあの申し訳ないんだけども
、もう、ね、もう、もう、おいしまそろそろ、あれ、
いいですよ。12時に予約してるんで。
あ、いえいえ、そんなの、いいですよ。
今、12時、
あ、57
分前、
もう、
なって。
あ、そうだ。
めっちゃ食べてる。